主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その胎内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。胎内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、胎内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は、聖母子昇天の、大祝日に当たっていますけれども、まあ、子昇天というのは、どういう、ことなのか、人間的に見れば、今日は、マリア様が、地上の聖を終えて、亡くなった日であるわけですけれども、それを記念する日なんですが、でもマリア様の場合はこの亡くなった直後にですね、その体を持ったまま、天にですね、その挙げられたということを、記念しています。この、聖母の子昇天の教義は実はかなり、新しいもので、20世紀になってからですね、1950年に、教皇の、ピオ12世がですね、教義として宣言されたというふうに、なっているんですけども、実際その時はさまざまな賛否両論があって、多くの、普通の方々は非常に歓迎したんですが、知識人、神学者とか知識人の方はかなり反対という気持ちも強かったんですね。なんでかといったら、プロテスタントと何ていうんですかね、関係がこうまずくなったり、あるいは聖書に載っていないので、わざわざ創立そうする必要性がなかったんじゃないかとか、いろんな反対意見も、多かった教義ではあります。ただ知識人の中でこのマリアの子昇天を絶賛した知識人が一人いてですね、それはクリスチャンじゃない心理学者で有名なユングなんですよね。実はユングはこの子昇天をものすごく絶賛した、知識人はほとんど反対だったんですけど、唯一絶賛したのは実はカトリックじゃない、このユングだったんですね。なんでユングがこの子昇天を非常に、この、賛同の意を表したかというとですね、この体ごと天に引き上げられたということは意義があると。つまり私たちは普通天国に招かれるときに、この肉体を置いて魂だけがこの天の国に行くっていうふうに考えがちですけども、でもマリア様が天国に行ったのは魂だけじゃなしに体と共にってことなんですね。でそれもユングが正しく指摘している通りですね、 私たちの救いはですね、魂の救いだけじゃなしに体の救いも入っているっていうことの大きな印だということですね。これは言うまでもなく体の復活ですね、イエス様の復活と深い関係があるということですね。死ぬということは、体が滅んでしまうということですけれども、その体の滅びも実は私たちの最終点じゃないと。実際私たちの体は復活の恵みの中にあるということなんですね。これはキリスト教的な考え方の中で実は非常に重要だということなんですね。考えてみれば当たり前のことだといえば当たり前かもしれないですが、私たちの愛する行いとか人を愛する、それは全て体を通して表されるからですね。喧嘩するのも体を通して、言葉を通してだったり、暴力を振るったり、でも逆に和解したり仲良くしたり平和に暮らすのも全部私たちは体を通して行われているということなんですよね。互いに憎み合うことも互いに愛し合うことも、私たちの信じているものは全てですね、体を通して表現されて、で体を通して表現されたところに罪が生まれたり救いの現実が実現しているということなんですね。この飛翔天の教義で一番大事なのは、私たちが体を通して生きていて、で体を通して表されたものも私たちの救いに深くつながっているということの大きな恵みというか希望が示されているということなんですね。だから私たちは何が大事かといえば、これは当たり前のことですけど、私たちは体を通して日常生活をしている、ご飯を食べたり働いたり友達と喋ったり、全部ほとんどですね、全部とは言えない、ほとんどは体を通して表されていることだからこそ、私たちの体を通して表される一つ一つの行為や言葉にを大切にして生きていく、つまり愛というのは必ず行いに表されるというところを私たちはしっかりと受け止めていく必要性があるということですね。ただやはり大きな問題もあります。今のこのコロナウイルスの危機は何かといったら、まさしく体の危機ですよね。で、人と人との交わり、つまり体と体をなるべく距離を置きましょうという一つの危機が今、全世界に来ているわけですが、ただやはり危機的なこともやっぱり体を通してくることが多いわけですね。コロナウイルスだけじゃない、病気ですよね。病気をしない人は多分ありえないでしょう。そして老いていく、年を取っていくってことも一番はっきり現れるのは体が弱くなる。もう耳が聞こえないとか目が見えないとか、あと頭がはげて、男性の場合はげてくるとか、いろいろ全部、全部じゃない、ほとんどは体に表されますし、そしてやはり私たちは死という現実を受け入れなければならない。そして目の前に迫ってくる死の一番大きな問題は、やっぱり体の機能が停止して、一時的ではあるけれども体が滅んでいくという、だから苦しみとか悲しみも多くのことは体を通してやってくるっていうことも間違いないわけですね。で、私たちはこの体を通してやってくるさまざまな苦しみも受け止めなければならないわけですね。でもどうやってこれを受け止めていくかというならば、非常にはっきりしていますけれども、私たちのこの肉体的な苦しみすべてですね、イエス様が十字架上で、つまりまさしく自分の体を通して私たちの罪をあがなってくださったというところに、私たちのいつも希望が与えられているということですね。イエス様が十字架上で苦しんだのは、心だけが苦しんだわけじゃないわけですよね。明らかに体そのものがこの鞭打たれたり、最後は十字架上でかけられたりですね、肉体的な大きな苦しみをイエス様が 背負われたからこそ、イエス様の復活の恵みによって私たちが体を通して受けた全ての苦しみは、イエスの復活によって恵みに変えられるということですね。その恵みというのは体の復活として現れるということですね。私たちの体の苦しみはどう考えたって一時的なものに過ぎないということですね。でもこの苦しみをイエスと共に受け止めて愛を生きていこうとするならば、私たちもマリア様と同じように体の復活の恵みを受け取れるということですね。死が全く終わりではない、体の滅びは一時的なものに過ぎないということですよね。そのような希望を抱いて、私たちはこのマリア様の飛翔天をお祝いしましょう。それは私たちの希望の姿がはっきりと表されているということですね。日常生活の体を通した日々の小さな出来事の積み重ねですけど、それをマリア様と心を合わせて大切にしていきましょう。そして大きなコロナウイルスの危機に直面していますけれども、私たちもいつかこれを乗り越えることができるのも間違いないと思いますね。イエス様の十字架の贖いと、そしてマリア様の取りなしを信じて、私たちもこの体に対する危機も受け止めながらですね、それを本当に乗り越えていくことができるように、私たちが魂においても体においても両面からこの救いの恵みを生きていくことができるようにですね、心を合わせて祈りを捧げたいと思います。